リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸宏です。どうぞよろしくお願いします。夏になってですね、もうセミの声がですねシャンシャンとすごく賑やかいですけれども、このセミの声もですね、外国から来られた方にはとってもなんかうるさく聞こえるらしいんですけど、日本人の私たちにとってはやはり夏はセミの声かなと、まあ、このように思っております。これからの30分どうぞお楽しみください。今日は素敵なゲストにお越しいただいています。皆さんお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストはですね、ルーベルベッツの皆さんにお越しいただいております。ルーベルベッツの皆さん、こんにちは。
皆さん
こんにちは。
僕たち
ルーベルベッツです。
ありがとうございます。
いや、元気な掛け声からスタートしましたけれども、はい、リスナーの皆さんはルーベルベッツという、グループをですね、ご存知でしょうか。今はですね、もうときめくコーラスグループなんですか。は
い、そうですね、ボーカルグループですね。クラシックをベースにしながら、ジャンルの垣根を飛び越えて皆さんに楽しい音楽をお伝えしようと。
なるほど、
はい、
結成されてから、今年で1年ですか。まだ
4年になるんですけれども、うん、メジャーデビューさせていただいてからは1年。
あ、そうか、4年にもう経つのか。
はい、
そうですね。
で、活発にそのコンサートをライブとかされ始めたからが1年ということなのかな。
大体そうですね、メジャーデビューの前からも実はメディア出演、テレビやラジオや雑誌にも登場させていただいてたんですけど、そうですね、メジャーデビューからが1年という形です。
私も去年、
はい、
大阪で皆さん方がルーベルベッツがですね、このライブコンサートされた時にお伺いしたんですけれども。
はい、ありがとうございます。
いや、もう素敵な感じですよね。日本にやっぱりこういう、
はい、
もうグループが出てきてくれたのかっていう感じがしましたね。
ありがとうございます。
昔の話したらいけないかもしれないけど、なんかこう、なんとかな、テレビやなんかで男性のボーカルグループというのはありましたよね。結構そのなんか東京なんとかかとかってありましたよね。
ダークダックスとかですか。
あ、ダークダックスとか。 あんなメンバーとはまた違いますよね。
そうですね。
で、皆さん方のですね、先にその違いますよねって言ったその部分なんですけれども、皆さん方のちょっとご紹介をさせていただきたいんですけど、
はい、
ルーベルベッツの皆さん方は、5人編成になってますね。
はい、
じゃあ一人ずつ、自己紹介してもらおうかな。
はい、あ、はい、それでは、
はい、
はい、東京芸術大学を卒業しましたバリトンの静岡出身、宮原博信です。よろしくお願いします。
はい、パチパチパチ。
はい、国立音楽大学を卒業しました、テノールの福島県出身です、佐藤貴則です。よろしくお願いします。
福島県って、福島県、
福島
県大丈夫ですかね。
僕は会津と言って、ちょっと原発とはちょっと離れたところだったんですけど、思うけど同じ県民として本当に心配ですね。
ですよね、はい、じゃあその辺の話もあと聞こうかな。
はい、
じゃあ次、
はい、武蔵野音楽大学を卒業しました、テノールの 福岡県出身日野慎一郎です。よろしくお願いします。
はい、パチパチパチ。日野さん次。
はい、僕はこちらの京都出身の京都市立芸術大学卒業テノールの佐賀達彦です。よろしくお願いします。
リスナーの皆さん、京都地元の方ですよ、佐賀さん。はい。
そして東京芸術大学を卒業しましたバリトンの福井県出身黒川拓也です。よろしくお願いします。
はい、パチパチ。黒川さんも福井県だったら、
はい、
えらい近いじゃないですか。
京都近いですね。
隣じゃないですか。
そうです ね隣です。
先ほど佐藤さん、はい、福島で、
はい、
で次黒川さん、
はい、
福井なんて言ったら、
はい、
なんか今や創造市原発
関係、そちらの、
いや
そうです、そう
ありますね。
いやだからね、この2年間 3.11 以来ね、日本の状況が変わってしまってて、はい、本音がいっぱい出てるから、
はい、
皆さん方、僕らなんかですよ、
はい、
歌に期待したなと思ってるんですよ、歌の力。
はい、まあ、僕らは本当にそうですね、どういう方にもこう笑顔になっていただきたいっていうので、いつも歌声を届けている気持ちでいます。
ですよね。だから芸術の力というのか、アートの力、別に歌だけじゃなくていろんなもあるんですけど、
はい、
言葉がなくても伝わるものって素敵ですよね。
そうですね。
いいですね。
あ、はい、だから皆さん方のですね、このルーベルベツが今後ですね、どういうふうな活動をされるのかも含めましてですね、
はい、
ちょっといろいろお聞きしていきたいんですけれども、今5人の、方、宮原さん、佐藤さん、日野さん、佐賀さん、黒川さんと、いろいろその出身も含めてですね、紹介していただいたんですけど、みんな生粋のその音楽を基本的にきちっと、ま、学んでこられた方ばかりなんですよね。
そうですね、大学はみんな音楽大学なんですけれども、うん、その前っていうのはみんな多分いろいろやってたことが違うと思います。例えば、
宮原さん。
うん、そうですね、僕なんかは、うん、歌に行く前ですね、水泳の選手をずっとしてまして。
水泳の選手。
はい、そうなんですよ。静岡で一度ね優勝しまして、うん、はい、
水泳してて筋力鍛えてたら、
はい、
声楽にはすごくプラスなのじゃないですか。
いや本当に、その水泳の時の肺活量ですかね、うん、やっぱそれがすごく生きてるのと、あとやっぱ骨格というか、やっぱりその時にやっぱもう日々トレーニングしてたのが今のこうステージに反映されてるんじゃないかなと。
あ、素晴らしいですね。
思いますね、はい。
まあ、何が役立つかで全て役立つってくるんですよね。
そうですね、本当にこれつながるのかなと思うものが意外とこう役立ってたりとか しますよね
、はい、じゃあ佐藤さんは。
そうですね、役立ってるって言ったらけど、スポーツつながりで剣道とかも僕やってた、その大きい声を出すっていうのはこうつながってたかもしれないですね。
はい、剣道ってすごい声出しますよね。
そうですよね。ってね最初に
あれ気合いですか。
気合ですよ。先生によって歌でいうファルセットっていう裏声を使ってね、うん、あーって言って出す。今考えるとあれも発声につながってましたね。
なるほどなるほど、
は
い、あーすごいですね、つながりはね。
そうですね。
じゃあ日野さんはこの結成前は。
結成前ですか、うん、結成前、
そうですね、
何か音楽音大に入る前じゃなくて、あら、
なんで前、
結成前、あ、今変わっちゃった。結成前はそうですね、音大に行ってました。
例えばじゃあ音楽の勉強いきなり小さい時から延々してるんですか。
いや僕は4歳の時からピアノをやってまして、で中学校の時にブラスバンドに入り、うん、そうですね、その時にまあ同級生のお母さんがいろいろ教えて、歌も教えてたので、歌もやってみたらって言われて、うん、でじゃあやってみますって言って高校から始めてって感じですかね。
その同級生のお母さんに歌習ってたんですか。
そう、
うん、レッスン通って、うん、
で大学受けるときはやっぱり大学の先生に紹介していただくっていう形になるんですけど、
そ
う
ですね、プラスバンドも生きていて、ね、今僕たちのコンサートでもちょっとこうサックス
を、あ、いいな、それね、
ソプラノサックスを、はい、吹かせていただく機会も、はい、あります。
あ、すごいすごい、やっぱり
無駄はないんですね。
いや、そうですね、
本当にね、
はい、
素晴らしい。じゃあ佐賀さんは。
そうですね、僕は、無名塾という中台達也さんが主催されていた俳優養成所に、4年間、このそれはですよね、グループの前が、そこの劇団にいまして、でその前が音楽大学で、その前はサッカー少年でしたね。
お、
は から体力はその辺でかなりついたと思います。
あ、なるほど、チームワークとかね、はい、いろいろ
そうですね、
できますよね、
はい、
苦手なことばっかりあったらまとまりませんよね多分これね。
でも僕ら一番最初はもうクラシックの声を習っていたので、全員クラシックで一人でソロで歌うためにこうクラシックを習っていたので、一番最初に5人で集まって声を合わせるっていうのはすごい最初は難しかったですね。
あ、なるほど、やっぱそういう難しさがあるんですね、
はい、
あ、じゃあ黒川さん、
僕はあの大学卒業してから、うん、あの歌と関係ないアルバイトをしながら、あのオペラの仕事だったり、うん、合唱の仕事だったりっていうのをしてました。
あの他の皆さん方、はい、なんか運動系の部分ありましたけど、なんかそう思いました、
は
い、
運動系ですか。
そうそう、
僕は大学4年間体育をずっと取り続けていて、
普通体育を取り続けて、
クロちゃんもっとすごいの、あの、はいはいはい、同じ先ほどの宮原さん の, あの水泳があるんですけど、はい、クロちゃん、黒川くんも水泳が
僕はあの福井県であの上の方にいたんですけど、ちっちゃい時に、
いや1位だよね、
1位、1位、
まあ、あれなんですね、水泳がじゃあ2人も
いるんですけど、はい、
で
も僕はでも大学の体育の話したいな。
それ以上
あの教職で体育をあの1年か2年取ってればもうそれでいいんですけど、 その先ももう運動したいので取り続けて、もうずっと4年間バスケットしてました。
あ、大学でね、
大学の体育の授業で。
でもそれって役立ちますよね、やっぱ体力作りと。
そうですね、まあ、大学入る前もずっとバレーボールやったりバスケットボールやったりやってたんで、まあ、そのおかげか身長も180以上伸びて。
皆さん
そ
こって感じです
か。そうですね、クロちゃんなんか特に背が高いですから、ね、185センチ。
そうです、ね、みんな180以上
以上ありますけど、
はい、オーディションの条件だったんです、それが。
あ、そうなんや。
180センチ以上と音楽大学出身というのが、
なんか相撲の選手みたいです
ね。相撲も身長検査ありますもんね。
ちょっとシリコン入れない。
は
い、
あ、そう。舞の海じゃない。
舞の海。あ、もう皆さんがですね、あの個性豊かなこう育ち方されてるんですけど、ここでですね、
はい、
まずは、
はい、
ルーベルベースの曲を聴いてもらわないと、
はい、
リスナーの方には、この人たちは漫才師かと思っても困るしね。
そんな感じでした
ね。
はい。
じゃあ、1曲目何を聴いていただきましょう。
はい、それでは僕たち の, あのアルバムから、エルガー作曲威風堂々を僕たちなりにアレンジしていただきました、勝利への道。
皆さん今ですね、曲をお聴きいただきましたけれども、じゃあ後半ですね、今日のゲストのル・ベルベツですね、
はい、
の、
はい、
皆さんにですね、後半あのお話を聞いていきたいと思います。もう一回ね、私のですね、発音のですね、
はい、
僕にドライマスターやルーベルベッツ、ル
そうですね、そんな感じで前半で、ね、はい、
じゃなくてあの本来、
はい、
ルーベルベッツらしいです、
はい、
これをですね、皆さんに覚えてていただくために、
はい、
もう一回皆さんにじゃあ、
はい、
あの声揃えて言ってもらおうか、
はい、じゃあ改めまして、はい、皆さん
こんにちは。
あ、ごめんなさい。じゃあもう一回いきましょうか。
こんにちはから
。そうですね。すいません。それでは改めまして皆さん、
こんにちは。
僕たち
ル・ベルベッツです。
パチパチパチ。
後
半スタートします。いやいや素敵なですね、今あのコーラスの曲を聴いていただいたんですけれども、そのル・ベルベッツのですね。
はい。
予定がいろいろあるんですね。
そうですね。あの、まず一番最初にお伝えしたいのがですね、
はい、
11月の9日の土曜日に大阪梅田芸術劇場シアタードラマシティで1日2回公演をさせていただきます、
はい、
ファーストステージが1時、そして昼の1時、そしてセカンドステージが夕方の5時、1日入れ替え制の2回公演です。皆さんぜひお越しください。
それから11月ですよね。
そうなんです。
だからあと2ヶ月かそこら、
そうですね、3ヶ月ですね、
はい、はい
はい、それからですね、その前に京都でのステージもあります。
間際ですね、これあと1ヶ月のうちぐらいですね。
そうですね、9月の14日の土曜日になんとあの京都の東寺さんで、
いいですね、
音舞台という毎年あの開かれている大イベントが、音楽イベントがあるんですが、こちらに今年僕たちいるベルベッツ出演させていただきます。こちらはですね、入場料が無料なんですけれども、皆さん、感染はがきに、ご記入の上、公演事務局へ郵送していただいて抽選になるということなんですね。またあの MVS のホームページからの申し込みも受け付けてくださっているようです。こちら8月の16日の金曜日が応募締め切りなんですが、詳しくは、 ホームページを MBS のホームページをご覧ください。皆さんのご視聴をお待ちしています。はい、
当時の音舞台は、はい、あれですよね、ホームページの当時音舞台で検索して出るでしょ。
はい、出ます。
出ますよね、
はい、
そしたらそこに申し込みはなんかも出ますよね、
はい、
関連してね、
はい、ぜひ
当時、はい、あれ近頃ですね、この京都のお寺さんもですね、はい、すごいイベントいろいろされてて、
そうですね、はい、
多いんですよ。でも春も秋もね、はい、その花灯籠をしたりとかね、はい、もうその頃にはものすごくたくさんの人来られますしね、
はい、
特に9月10月といえばもう本当に素敵な京都のね、また秋に向けてのイベントがいっぱいありますんでね、当時すごいですよね。
そうですね、本当に楽しみですね。
ルーベルベスさんの方は初めてですか、今回は。当時の、
当時は、はい、初めてですね、はい。
あのよくね、お寺さんでは法要やなんかでの時のイベントでされたりしてるけど、もう荘厳な感じがしてね、
はい、
そこでベルベスさんのですね、そのコーラスなんか聞くとすごいんじゃないですかね。
いや楽しみですね、
本当に。なんか他にも河原さんが来られるとか。
あ、そうですね、
皆さん方いろんな方が来られ
る、ね、そうですね、たくさんのアーティストがいらしてくださいます
ですね、
はい、
いや来られた方はもうベルベスさんの他にもですね、いろんな方も楽しんでいただけるというイベントですね、
はい。
でところでですね、こういうイベントいっぱいされているんですけど、ベルベスさんのこれからはどういう方向でいろいろやっていこうと思っていらっしゃるんですか。
これからですね、うんうん、これからはもっと日本の京都の皆さんももちろんなんですけれども、日本の皆さんに知っていただいて、そして世界を舞台に活動できるようなアーティストになりたいと思っております。
僕佐賀さんのブログかなんかホームページ見ました、はい、紅白に出るぞって、うん、
あ書いてましたね
書いてましたよね、
はいはい、今年は出たいと思っています
ね、
はい、
本当に
出たいですよね、
はい、
出たいですね。そうですね、夢ですもんね、ちょっと一つこう。
そうですね、いや、うん、ここまで来たかっていうね、うん、NHK 紅白歌合戦出れたら、まあ、
はい、ですよね、
はい、
でホームページ見たら、あの喜びの歌大工の、はい、ね、年末やなんかでみんな日本は、はい、もう、はい、恒例になってきましたけど、
はい、
あれな、あのどこで撮影したの。
あああれは
軍艦、
はい、
あの、
はい、
ミカサ
横須賀に停泊している、ね、うん、停泊ではないですが、あの今はもう
博物館みたい
な、海軍のウェア着てね、ウェアというのか、
そうですね、
海軍の制服を、
はい、
なかなか凛々しかったね。あれ僕映画の一場面かなんかな
ありがとうございます。
このルーベルベスさんの、
はい、
これで誰か映画監督やなんかでこれなんか映画でも撮れないのよな。そんな男前ばっかしやイケメンばっかりね。
それ広瀬さんの、ご専門じゃないですか。
いやね、今日本でこの距離でお会いしてるじゃないですか、
はい、
こうなんかやったらどうなんやろ。で僕の周りに、
はいはい、
映画監督もたくさんおるしな、
はい、ぜひご紹介いただいて、
そやから
僕らで映画を
おもろいんちゃうかな、
はい、
あれね、
ぜひぜひ
1時間とかそんなんじゃなくて、
はい、
もう5分でも10分でもいいのよ、
はい、
ピリッとね、
はい、
閉まるもの本当できちゃうんですよ。
あ、
ネタさえきっとしてれば、
はい、
でそのあなた方のオリジナルの歌をモデルにした映画にするとかね。
あ、
いやオリジナルでないとちょっと面白くないんだけど、はい、やっぱりこのインパクトも
あ
るし、そうしたらプロモにもなるし、うん、皆さん方がただ歌が上手というだけじゃつまらんじゃない。なんか思うないでそんなん、
はい、
それよりも皆さん方のそれぞれの生き様が出るこの5人が出ないとっていうのがあるやん、
は
い、
ぜひ。
それがさっきの福島のね、
はい、
間にもつながっていく人間のあり方、うん、歌の力みたいなものがね、
うん、
つながっていけばいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ぜひ考えてみようか。
いやもうぜひお願いします、
は
い、
素晴らしいな、
はい、
ここでもう曲聴こうか。やっぱり歌が命やもんな。
はい、この曲を流していただくっていう形でいいですか。
バックに流しておくだけでいいの。
はい、
やろ。
あ、今じゃあちょうど流れてきたのはですね、オーソレミオというイタリアのカンツォーネのからの曲なんですが、僕たちこれも普通の感じじゃなくて、5人のこのコーラスの重なりと、あとちょっとポップなアレンジで歌っていますので、
ちょっとだけ音上げてもらってちょっと聴いて、またかぶせて喋ろうか。
はい、
いや今ですね、バックに 流していただきながらおしゃべりしてますけど、いい曲ですね。
はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな爽やかな、ずっこいな。
ずっこい。
いや、あ、そうか、わからなかった、ごめんなさいね。いや、あの才能がありすぎる
い
うこと。
はい、いや違うじゃない、ずっこいな。ずっこい、
あのずっこいってなんで言ったかというと、はい、ライブを聞かせていただくと、はい、なんかすごいファンの方、熱烈ファンの女性の方いっぱいですよね。
ありがたいです。
本当に少しずつ皆さん応援していただいて、
ね、ねえ、はい、あのね、フリなんかでも一緒にフリフリしてあるな、
一緒にこうあの踊ってもらえるようなものも作っているので、ね、コンサートいらしていただいたら絶対楽しいと思います。
ですよね、
はい、
で僕らね見ててもね、ああいうだからといってもすごく低年齢じゃないし、しっかりした、はい、あの何ていうかレディーというのか、品のある方もたくさんいらっしゃるので、その方たちがすごくこう、なこう楽しい時間に寄ってはるっていうかな、
うん、そうですね、あのまあ言ったらあのチケットの値段もそんなに安くはないので、うん、あの言ったら僕たちのコンサート来ていただいて、こう高級バイキングをこう楽しんでいただけるような、
うんうん、
あのイメージで楽しんでいただけたらなと思います。
いやね、だからこれからが楽しみだと思って、今までとはまたちょっと違う客層、
はい、
歌のジャンルなのかなと思って、
はい、
すごく期待しております。
はい、ぜひ皆さんに遊びに来ていただけたらと思います。
はい、
そうですよね、
はい、
じゃあですね、こうもう本当に終わりになってしまうんですけれども、
はい、
ファンの方にですね一言だけ、はい、グループ代表して誰か、
はい、
うん、
それでは、佐賀が言いますが、京都の方でもしまだ僕たちの舞台遊びに来ていない方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、音舞台も、それから11月のドラマシティもありますので、皆さんのお越しをお待ちしています。
皆さんもぜひ、この番組おすすめのグループですよね。
ありがとうございます。
では、まずは9月14日当時の音舞台、始まるんですけれども、皆さんこうリスナーにの方、皆さん大勢来ていただいて、
はい、
申し込んでいただいて、
はい、
生で皆さん方のね曲と姿を見ていただきたいと思います。
はい、
もうぜひ皆さん頑張って、成功させていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、ルーベルベツの皆さん方にお越しいただきました。リスナーの皆さん、これからですね、京都もあります、大阪もあります、どんどんこの曲をまた聴きながらですね行ってみたいと思う方、ぜひ当時とそれから大阪にお越しください。ではこの曲を聴きながら最後にしたいと思います。皆さんさようなら。